シリーズ第7弾、今回は売れば売るほど赤字にならないためについて書いていきたいと思います。この記事は3分で読めます。ぜひ最後までお付き合いくださいね。つい先日、今年の夏は全国的に酷暑になると発表されましたね。お盆の頃には厳しすぎる暑さに警戒が必要なんて言われています。個人的になんだか自然にダイエットができそうな予感がします。それでは早速本題に入っていきましょう。知らなかったでは済まされないアマゾン輸出の落とし穴、利益計算が甘く、売上が上がっても赤字がどんどん増えてしまう。これは一体どういうことなのでしょうか？ビジネスにおいて、関税や国際送料など1円単位できっちりと利益計算することは非常に重要です。リサーチする商品ごとに正確な国際送料を割り出す必要があります。ここがどんぶり勘定になってしまうと、売上が上がっているのに赤字がどんどん増えていってしまうといった状況に陥ってしまうこともあり得ます。当初ではこういった事態を回避する裏技も掲載しています。注意すべき点として、ネット上で検索可能な関税率では正確な請求額を特定できないという点です。当社では発送代行業者と輸出ビジネススクールの両方を運営しています。会員様の利益を出すためのノウハウを構築しており、関税率をいかに下げれるかが重要なポイントだと認識しています。関税率の他に気をつけるポイントに簡易関税があります。約10万円以下程度分の商品を1箱で発送した場合のケースで、1つの段ボールの中の一番関税率の高い商品の関税率で計算するというルールです。箱の中の99点の商品が関税率 4% だったとしても、たった1点の関税率 10% の商品が入っていたら、関税は 10% で計算されてしまうのです。関税の計算を知ることは、利益を確保するために非常に重要だと考えます。輸出ビジネスを始める上で、赤字を出さないために抑えておきたいポイントです。赤字を回避するために、アカウント停止にも気をつけなくてはいけません。どんなビジネスもリスクはつきものですが、最初からどんなリスクがあるのか分かっていれば、ある程度回避することはできますよね。アカウント停止を免れるには、知的財産権に厳しい企業の商品を扱わないことです。絶対に出品してはいけない商品もあるので、アカウント停止という最悪の事態にならないよう、細心の注意が必要です。Amazon 輸出では無在庫販売といって、注文を受けてから商品を仕入れる方法もあります。ですがこれは様々なリスクがあるので注意が必要です。これについても当初で紹介していますので、ぜひご覧ください。次回のブログでは、会社に縛られない人をもっと増やしたいをご紹介したいと思います。お見逃しなく。